あ、聞こえますかね。
あ、聞こえます。
はい、これ今つなげたみたいです。
そうですね、これでもうポッドキャストが始まってるっぽいです、
はい、そうですね、2人がレコーディング中というふうに出てますね。じゃあどうしますかね、このまま始めますか。
はい、それでも大丈夫です。
そうですね、あ、一回、あ、そうですね、まあ、じゃあ始めましょう。
はい、
問いつつもですね、まあ、あの始めるにあたって、まあ、事前に一応作ったあのリスト的な何かがあると思うんで、まあ、あれを見つつ、
はい、
という感じになると思うんですけれども、
はい、そうですね、
はい、
で、まあ、まずこれが、
はい、
まあ、パイデータポッドキャストですという感じなんですけど、
はい、
でポッドキャストを始めた動機
は、
はい、パイデータっていうミートアップをやってるんだけど、忙しくてなかなか調整が面倒、
はい、
だからまあポッドキャストでも始めてみるかみたいな感じ
なんですけど、ちょっと論理に若干飛躍があるかもありますけど、
確かに
そうですね、まあ、いや、まあちょっと、まあ、はい、まあ面白そうだなと思ったんで、まあ、こうやっていくのは全然いいと思います、ね、
そんな感じです、はい、
はい、これあの最初に自己紹介とかをした方がいいんじゃないですか、
ね。あ、そうです。はい。で、はい、自分は大阪のパイデータのオーガナイザーをやってる西田というものです。
はい。じゃあ自分も、まあ、西田さんと一緒に、まあ、あのやらせていただいているパイデータ、大阪の、オーガナイザーをやらせていただいている大橋というものでして、はい、ですと。もう少し何か情報あった方がいいような気もしますね。
で、まあ、パイデータとは何ぞやというのなんですけど、
はい。
データ分析に関する情報っていうのをみんなで共有しましょうっていうコミュニティですっていうんでいいですかね。
まあ、そうですね。まあ、データ分析に関する、まあ、特にあの、まあ、Python、パイデータというぐらいなんで、まあ、Python のまあ、あのデータ解析、データ分析、パターン認識とかの、まあ、そういうツールの、まあ、あの知見を共有し合いましょうみたいな、まあ、ものですよね。まあ、といつも、ね、まあ、実際 Python に限らず、まあ、その周辺のナムフォーカスの囲ってるであろう、まあ、もろもろに関しては取り扱いますよみたいな、はい、
そうです
ね、まあ、感じですかね。
まあ、なんかよくあるのが、
はい、
ジュリアっていう言語の、
はい、ジュリア
情報もなんか外国だと結構いろいろやられてるみたいですけどもっていう感じですけど、はい、まあ でも大体 Python ですね、はい、
そうですね。関西だとあれですね、ジュリアのコミュニティってないですよね、知る限り。
多分ないと思いますね。
東京の方だったら何かやってるっぽいですけど。
そうですね、なんか東京では非常にコントリビュートされてる方がいるみたいで、
はい、そうですね、なるほど。まあという感じで、まあ、ゆるくやっていきましょう。
そうですね。
はい。はい。
あと、まあ、データ分析ってどんなことをやってるかっていうのもちょろっと話したいんですけど。
はい、ああ、そうですね。あ、すみません。あの、一個だけいいですかね。これ。
はい。はい、はい。
あの、ちょっと、パイデータはとはと書かれてるところに、一応、あの、パイデータ大阪のオーガナイザー、我々やってますけど、他にも。
あ、そうでした。そうでした。そうでした。はい。
はい、東京、沖縄、札幌と、あの他の地域でもやってるという話があって、これはあの最近どっかで見たんですけど、あの福岡でもなんか始めるみたいなのを最近どこかで見ましたけど。
確か、そうですね。あれ、福岡でしたか。
いや、ちょっと。福岡でしたね。
どこだったかな。
福岡。
確かにもう一個やるっつってたとこがありましたね。
はい、なるほど。パイデータ福岡、あ、パイデータになってた。パイデータ福岡。で調べると、そうですね、設立準備会みたいなのが10月20日にやったっていうコンパスの記事が今出てきましたけれど、まあ、これからなんかやっていくっぽいですね。
なるほど。
だからまあ全国、日本でも全国で広がっていっているみたいな、そういうあれですかね。
もう、
はい、
5つ目なのかな ?1234、ね。ああ、結構すごいですね。はい、なるほど。
なるほど。まあ、というものですと。
ですね。
はい。はい、で、まあ、その次の、すみません、先遮ってしまったんですけど、データサイエンスってなんだろうという、あれですけど、これ、リンクの先、少し、事前に、ほんと少しだけ見たんですけど、これ、オライリーからなんか出てる、 あれですかね、あのコマンドラインでデータ分析をやろうみたいな要衝なんですかね。で、それのチャプター1のリンクが、なんかここ書かれてますけれど、ちょっと中身を読んでないんですが、どういう感じのことをこれでおっしゃられようとしてる感じですかね。
この、まあ、本には、
はい、
データサイエンスっていうのは、まずデータを取得して、その次にデータを整形して、
はい、
次にデータを見て、4番目にデータをモデリングして、最後にデータを解釈することだってなってますね。
はい、
まあ、だから、
はい、
データサイエンスっていうのはどんなもんかわからんっていう人にはこういう感じで説明するのがいいんじゃないかなと思って、
はい、
まあ、挙げたっていう感じなんですけど。
なるほど、まあ、確かにあれですよね、そのパターン認識とか機械学習でモデルを作るっていうところだけがフォーカスされがちですけれど、まあ、実際はデータを取得するところから始まるんだよっていうところとか、あと前処理がすごい重要だと言われてるような、まあ、そういうことを言わんとしたいみたいな感じなんですかね。
そうですね、それですね、まあ、もうおっしゃる通りです、そういう感じです。
これその123と45と書かれていて、この3のところのエクスプローリングデータってありますけど、まあ、これデータをまあ探索的に何かその分析する基盤みたいなのが重要だみたいなことをこれは言いたいってことですかね。
そうですね、まあ、データを見る、
はい、
データのざっくりした統計を取る、
だから Python だったらPandas 使ったら便利だよとか、そういうところ、そういう、
そのあたりですね。
とりあえずリード CSV でデータ読んで、
そうですね。
みたいな。
と、まあ、最後の解釈の段階でも可視化すると思うんですけど、
はい、
この3番目のそのデータ探索っていうところも、でも可視化は必要だみたいなことを言ってますね。
ああ、まあそうですね。なるほど。
そんな感じも。はい。
この本は一通りなんか読まれた感じなんですか？
いや、全然この最初のイントロのこのデータサイエンスの説明だけいいなと思ってここだけ見てました。
なるほど。いや、これはちょっと脱線しちゃいますけど、このデータサイエンス at the command line というタイトルで、ね、これ2以降でどういうことを扱ってるのかっていうのをちょっと興味があったんで聞いただけなんですけど、このコマンドラインでデータサイエンスやるっていう話なんですけど、コマンドラインで何をやるんだろうというところですね。ちょっと少しだけ見ましたけど、確かにデータを取得するっていうところはそのカールでデータ取ってきたりとか、まあ、そういうの書かれてたりしましたけれど、あれですかね、セットとか多く使ってテキストデータ分析するとか、そういう話が載ってたのかなみたいな。
セット、もうちょっと CSV 処理とかに特化したツールを使ってますね。
はい、
何か CSV ツールとかなるものがあるみたいで。そういうのを使ったコマンド処理って感じですね。
なるほど。あ、まあ、ちょっと興味あるんで、また別途見てみたいかなと
思います。あ、ぜひです。
はい。まあ、という
感じですね。
なるほど。で、じゃあ、このポッドキャストでは、そのデータサイエンスの、まあ、まあ、データをどう取っていくかとか、まあ、どう分析していくかとか、まあ、処理どうするかみたいなのについて、まあ、話していくっていう感じなんですかね。
おっしゃる通りです。
はい。
そういうことです。はい。
はい。はい、で、まあ、と言いつつ、まあ、じゃあ、次何を話すんだっていうところなんですけど、まあ、これは共有している、この Google Docs で共有されている、これの、ですね、まあ、何を言っていくのがいいかですけど、まあ、IPython とか、Jupyter Qt Console の、まあ、バージョン、新しいバージョンでこういうことができるようになったよみたいな話題を、まあ、言っていく。のが次にいいかなという気がします。
いいですね。はいはい、
はい。で、まあ、これはちょっと自分から挙げさせていただいてるんですけれど、まあ、PyData と、まあ、とはいえデータサイエンスについて紹介するってさっき言いましたけど、まあ、PyData なんで、まあ、Python の、まあ、そのデータ分析基盤の話をしていくのがいいだろうというふうに思いまして、で、このこの小ノート的なものに IPython と Jupyter Qt Console の IPython 7.0 とキュートコンソール 4.4 の話を載せてますが、これはどこで何をどう見たかと言いますと、最初に貼ってあるリンクのところのブログ、jupyter.org、ちょっと今カーソル貼ってると思うんですけれど、まあ、これ、はい、あれですね、jupyter がメディウムで書いてるブログになりまして、で、まあ、これの記事をまあパラパラと見ていて、まあ、割と最近まあ上がっていたポストからまあ話題を選んだという感じですね。 ずっと前にパイデータ大阪で、ジュピターニュースレターみたいなのが、ここにあるというのを、西田さんから聞いて、まあ、その頃から RSS 読んでるんですけれど、なんかニュースレター全然更新されなくなって、こういう個別の記事しか上がってきてないような気もしますけど、これやっぱそうですよね。一時期からばったりなんか見なくなっちゃったんですけど、そのニュースレター。
結構自分たちも同じような感じになったので、結構気持ちが分かる気がするんですけど。
はい、そうですよね。まあちょっと、まあ、まとめるのが大変だというのがあると
思う。そうですよね。
はい、まあ、とはいうのがあるんですけれども、まあ、個別の何かそういうツールの記事は、まあ、いつか上がってきてるみたいで、まあ、それでまあ最近あったものとして、まあ、iPython 7.0 がリリースされたよというのと、キュートコンソールの新しいバージョンが出ましたよみたいなのがあったんで、まあ、そこからピックアップして話題を紹介したいと思ってここに上げさせていただいたという感じです。
これ、
はい。
大橋さんは結構この
はい。
7.0 の機能便利って感じられてますか？僕あんまりヘビーユー
はい。
ザーじゃなくて、そんなにわっピンと来てなくて。
そうですね。まあ、正直、ここに、今から紹介させていただくんですけど、自分もあまりピンときてなくてですね。で、この iPython 7.0 で、まあ、Async IO で、非同期処理が、その、await をつけて、なんかその、非同期関数呼び出すっていうのがトップレベルでできるようになったっていう、まあ、のが紹介されてるというのがありまして、まあ、これは、まあ、便利かどうかと言われたら、まだよくわからないというのが正直なところですね。で、これ何かというと、今まで iPython 上で、その Async IO で書かれた、Async となんかのデフ、関数定義のデフの前に Async ってつけて、で、その中で非同期的に動作する関数みたいなのを、Async IO だと書くんですけれど、まあ、それをまあ呼び出すときに、その iPython 上で、イベントループみたいなのを、まあ、明示的に生成して、そこにその自分が Async をつけて定義した非同期関数を与えて実行しないといけなかったっていうのが、まあ、ちょっとめんどくさいというのがあったんですけれど、まあ、それがなんかトップレベルで、まあ、await なんちゃらと書くだけで、自分でイベントループを生成せずに書けるようになったというのは、この iPython 7.0でのこの記事に書かれている内容なんですね。で、これ、まあ、ちょっと言葉だけで言っても分かりづらいと思うんですけど、さっきのこのメディウムの、まあ、記事読んでいただくと、どの辺ですかね。まあ、途中に、How to run a single async task in Python loop without async integration と書かれている図、コード編が書かれた図があると思うんですけれど、そこ画面共有とかしながら、まあ、やれたら楽なんですが、見えますかね。分かりますかね。Async in the Python World っていう段落のところですかね、けれど。
あ、わかりました。
わかり
は
ま
い。
した。
は
こ
い。
れ、ちょっとこれ、このポッドキャストを聞いている人も、ちょっと記事を読んでいただかないとわかりづらいかもしれないですけど、まあ、この従来だったら、これ、AIOHTTP っていう Async IO を使った HTTP の、リクエストみたいな、まあ、ライブラリがあるんですけれど、リクエストみたいなライブラリがあるんですが、これ、あれですね、ゲット、HTTP ゲットをするときとかに、まあ、非同期的に、発行してくれるゲットというような目的で、この AIOHTTP みたいなのが使えるんですが、まあ、従来だったら、インポート AIOHTTP って1行目でした後に、この IPython 上でも、Async def なんちゃらみたいな感じで、非同期関数として、ちょっと定義しないといけないと。で、インニのところにある、この await がついてるところは、これはその呼んでる関数自体が非同期に動作しますよみたいな、まあ、意味合いですね。だから AIOHTTP.get っていうのが、あれです、ここでブロッキングされるんじゃなくて、これを呼んでるけれど、これはまあ非同期的に動くんだよみたいなところで、まあ、この await ってキーワードをつけてやることができて、で、これは最後、返り値の JSON に直して返すっていうのも、まあ、これもその非同期的に動くんで、まあ、await ってつけないといけないと。というのがあるんですが、まあ、従来やったら、まあ、ここにあるみたいにですね、関数定義自体も、この IPython 上で Async ってつけてやらないといけなかったというのがあって、まあ、これは、この Async IO の嬉しいところっていうのは、この普通の手続き型みたいに、その非同期的に動くやつらを並べて書けるっていうのがあるんですけれど、まあ、結局これを、この IPython 上で実行しようとすると、次の in3以降にあるみたいな感じで、 まあ、引用のところで、エージェント用ドットゲットイベントループで、このイベントループを生成して、でこのループドットランアンティルコンプリートっていうところに、この自分が定義したこのトゥードゥっていう関数を与えてあげないといけなかったっていうのが、まあ、従来までの IPython の、まあ、書き方みたいな感じなんですよね。
なるほど。いや、これ、はい、伺うまで全然このコードをちゃんと見てませんでした。
はい、
なるほど。
いや。で、まあ、これが結局、この、まあ、次のところに載ってるような感じで、まあ、1行で書けるようになりましたっていう、まあ、1行と実はあのインポートしてるんですけれども、トップレベルではまあウェイトできるようになったんで、まあ、自分で明示的にイベントループというのを生成しなくてよくなって、で、この結局ゲットしたやつはアウェイトだっていうのを書いて、それをカッコでくくって、.json というまあその非同期メソッドみたいなのを呼んだのに対して、まあ、ウェイトってつけると、まあこれで同じことが実行できると。だからもともと5行ぐらい書いていたのが、まあ、1行で済むっていうのが、まあ、あの嬉しいところというか、まあ、イベントループを自分で明示的に生成しなくてよかったっていうのがあるんですけれども、まあ、これはまあこれで、まあ、素晴らしいことだと思うんですが、やはりあの自分としてもですね、まだちょっとあのピンときていない部分がありまして、まあ、これ多分非同期関数をよく使う人にとっては嬉しいんでしょうけれど、結局これこの1行を実行するときに、その実行待ちが次の in2 にすぐ移るんじゃなしに、結局 in1 で固まるわけですから、これ実際やってみると分かるんですけど、まあはい、なんでちょっとまだピンときていないというか、まあ、もう少し自分の勉強が必要かなというところがありまして、ちょっと深く語れるところでもないというのが正直なところですね。はい、
なるほど。いや、でも勉強になりました、
はい、まあ、というものなんですが、これで、この Google ドキュメントにも書いてあるんですが、これ自分で実行してですね、実行できないじゃないかというのが分かりまして、何かというと、この AIOHTTP.get っていうメソッドがですね、今、Deprecated っていうになってしまっていて、これこの記事のコメント欄にも同じことを書いてる人がいるんですが、実際これあれですね、クライアントセッションっていうあれです、クラス、のインスタンスを生成して、それに対してゲットを読まないといけないっていうのが最近の AIOHTTP の、やり方っぽいので、まあ、ちょっとこのままだと実は動かないっていうのがあるんですけれども、まあ、ちょっと そこだけ直してあげれば動くようになるというのがありまして、まあ、というのがこれを実際にちょっと手元で触ってみて分かったという感じですかね。
なるほど。
はい、でこれまあ、ちょっと、まあ、本当にどこまでどう使えるかっていうのがまだ分かっていないのがあるので、まあ、このポッドキャストが続くのであれば、まあ、いつかどこかでまた触れられればいいかなと思っています。はい。
なるほど。情報ありがとうございます。
はい、というものですね。で、まあ、これ、ここにも書いてありますけど、まあ、他にもなんか、衛星海洋を開業した、なんか、非同期ライブラリのキュリオとかトリオとかっていうのがあるらしいんですけど、その辺もサポートしてるみたいなのが、この記事には書かれてるんで、まあ、興味ある方は読んでいただければいいかなと、いいのではないかなと思います。はい、
なるほど。
まあ、というのがこの 7.0 の話題なんですけど、でこれ昨日これを調べているときに知ったんですけど、まあ、すでに 7.1 もリリースされているというのがありまして、でちょっとこれリリースノート的なものを見ていて、まあ、すごいテンションが上がった機能として、これジュリアみたいにですね、nα とか書くと n というかバックスラッシュ α みたいなのを書いて IPython 上でタブを押すとですね、ユニコード文字の α に変換してくれるような機能が 7.1 で追加されている。そうですね。
いいですね、これ。
ジュリア使ったことありますか？触ったこと程度です。ないですか？
ない
です。まあ、ジュリアもですね、はい、普通にリプル上で、これと同じことをやると、タブを押すとですね、勝手に本当のギリシャ文字のアルファとかに変換してくれるっていうのがあるんですが、まあ、これは iPython 7.1 でも同じことをやってくれるようになったというのが、ありまして、まあ、これ何のどんな時に嬉しいのかっていうのがあるんですが、エディターじゃなしにこう IPython だけで処理を終えるって時に、あれですね、論文に書いてあるコードをそのまま起こすっていう時とかに、ラムダとか、あれじゃないですか、Python だとラムダ、キーワードというか予約語になってるんで、はい、そのままだとうまくいきちゃいますけど、本当のギリシャ文字のラムダで書けるようになるとか、
いやこれはなかなか地味に嬉しい気がします。
これは変数名とかをユニコードにのユニコードとかの文字にするっていうのはちょっと個人的には違和感があるような気もしないでもないというのがあるんですけれども、どう思われます？
ああ、 あ、これってそういう用途で使うってことなんですか？そうですね、だとするとまあ、
今あの Google Docs 見られてるかもしれないですけど、こんな感じで、まあ、要はこんな感じで書ける、あのラムダイコール1みたいな感じで書けるんですね。
あ、
でこれをだからあの他のアルファイコールラムダかける2みたいな感じにできるわけですよ。
なるほど。
でだからあの普通にあの ASCII 文字じゃない文字を変数名とかに使うようなことが、まあ、Julia だとなんか一般的なのかは知らないんですけど、まあ、できまして、まあ、それができるようになったみたいな話です。
あ、それ用途ですか。僕勘違いしてました、はい、なんかあの Jupyter Notebook の、はい、マークダウンのところで便利なのかと思ってました。
これ iPython 7.1 の話題なんで、はい、
なるほど。そっか、だとしたらまあ確かにあんまりちょっと気持ち悪いかなと思うかもしれないです。怖い、気持ち悪いっていうか怖いかなみたいな、なんか
そうですよね。あのエンコーディング違ったあのテキストファイルとかに書くような場合はどうするんだとか、そういうのもありますけれど、まあ、なんでこれレプル上で完結する場合はこれでいいのかもしれないですけれど、ちょっとあれですよね、普通にスクリプトでテキストに書くような場合だとちょっと違和感があるかもしれないなというところですけど、まあ、これが一般的になってきたらまた話は別なのかもしれないですね。はい。まあ、という、はい。
なんかシミュレーションとか数式をすごく使う人みたいな人は嬉しい
ですか。そうですね。まあ、これどこまでちょっと書けるかとかっていうのも調べてないんですよ。どこまでっていうのはどういう文字が書けるかっていうのも調べてないんですけれど、まあそうですね。まあラムダがちゃんとした見た目、ラムダという見た目で書けるみたいなところですかね。
なるほど。
まあ、というのが iPython 7.1 で追加されたと。いう話題です。はい。
なるほど。
でこれが iPython の最近の更新内容というの で、あとあの続けてあの他の記事にも Qt コンソールの話 4.4 の話があったんで、ちょっとそれも、ここでピックアップしてます。
はい、僕 Qt コンソールって全然使ったことなくて。あ、
本当ですか。これ多分本当人によると思うんですよね。 Qt コンソールは自分はよく使うんですけれど、これ結局 Jupyter スペース Qt コンソールと打つと立ち上がるわけですけれど、まあ、これはあの Qt コンソールというからには Qt で作られた GUI の、 あのターミナルみたいなのが立ち上がるんですね。これを使うと。で、何が嬉しいのかっていうので、はい、まあ、昔最初見て驚いたのが、その Matplotlib とかで書くグラフをそのインラインで書けるみたいな。インラインで書けるっていうのは、あの普通他で窓が開いて、はい、グラフプロットされたりすると思うんですけれど、まあ、それそうではなく、そのコンソール上に画像が出るみたいな感じで書けるっていうので、
それは Qt の機能がなんかその Qt コンソールだから
なんですよね。そうですね、あのバックエンドに、そうです、まあそういうことですね。 Qt コンソールだからそのインラインで書けるみたいなのがあって、まあ、結局 Jupyter ノートブックでノートブック上に画像が表示されていくのと、まあ、ほとんど同じなんですけれど、まあ、それがあの iPython の代わりに Qt コンソールみたいなのを使うと、まあ、そのターミナル上にインラインで出せるっていうのがあるので、まあ、ちょっと場合によっては便利みたいなところがあるわけですね。そうです。で、まあ、これの、まあ、話題が2つ、これもあの Jupyter の Medium のブログにあったんで、今ここで、まあ、上げたというだけの話でして、まあ、これもあんまり大した、人によっては大したあの変更と思われないかもしれないんですけれど、まあ、ここに載っていた、まあ、ものの、機能の紹介として、まあ、一つあのエディターからコード変が送れるっていうのがあります。これあのこれも、
僕見てるんですけど Vim となんか連携してますよね。
そうですね、この記事、まあ、読まれてるか分からないんですけど、途中にあの、あ、読んでますかね、まあ、YouTube でなんか貼られてると思うんですけれど、スクリーンキャストがそのまあ Vim で立ち上げ、はい、ビームかなんかで書いたコード編をそのキュートコンソールに送れるようになったみたいな感じですね。のデモンストレーションが載っています。これなんか昔もできたような記憶があったんですけれども、iPython で。ちょっとあの、まあよくその辺の事情はよく分かっていないんですけれど、昔確実にできたと思うんですが、iPython.beam みたいなのがあってですね。で、GitHub のリポジトリ見ると結構更新が古かったりするので、まあ、最近の Jupyter とかあの Qt コンソール向けにもできるようになったみたいな話なのかなという気がします。まあ、とにかくエディターで編集したものをその Qt コンソールのレプル上に 直接送れるようになったというような機能が、まあ、これで増えたというのが1点と、でもう一つこれあのそのさらに記事の下の方に書かれているんですが、キュートコンソール上で、まあその見た目のスタイルのカスタマイズができるようになったっていうのがあります。今まであの普通に、はい、これ立ち上げるのはあの白い画面、白い、コンソールが出てきたんですけれど、まあ、それに対してですね、まあ、いろいろ選べるようになったというのがありまして、ちょっと下にあの GIF の動画が、動画というか画像、GIF 動画みたいなのがあると思うんですけれど、そこを見るとですね、これはあのシンタックススタイルみたいなのをデフォルトから物買いに変えるみたいなのが載ったりしてますね。まあ、こんな感じで、まあ、見た目がカスタマイズできるようになりましたよっていうのが紹介されてると。これはあの自分でもちょっと設定してみましたけど、一応あの設定ファイルに書いていくこともできるんで、まあ、普段使う気分変えたいという場合にはまあいいのかなみたいな機能ですね。
そうですね、これちょっとなんかいい気がしてきました。
そうですね。
なるほど。
まあ、キュートコンソール普段使う、普段から使う人じゃないと、ちょっとあんまりあのメリット享受できないと思いますけど、まあ、というものです。
です。
はい。
まあ、Windows の、
はい、
これは、あの、メディウムの記事には Windows っぽいものが出てて、
はい、
Windows はなんかちょっと嬉しいような気がしてきました。そんなに端末とかが。
そうですね、はい、充実してないんで。なるほど。まあ、というのがキュートコンソール 4.4 の紹介なんですけれど、で、まあ、これ以上にですね、今回自分が本当に紹介したかったというのが、あの VS コードで Jupyter Notebook がまあデフォルト対応したというような
話です。これは僕もすごく、はい、注目してます、はい、非常に。
お、大丈夫ですか？
あ、
今なんか、
すみません。はい、割り込みがちょっと入って
しまったですね。
はい、
気にしないで。大丈夫ですかね。はい。
はい、大丈夫です。
で、これはあの、今、マイナビの記事を貼ってますが、その下にあの、その下のリンクがあれですね、まあ、本ちゃんの紹介記事というか、はい、マイクロソフトの紹介記事なんですけれど、これはあの、どういう話かと言いますと、Jupyter をまあサポートした Python in Visual Studio Code の10月版がリリースというまあ記事のタイトルですけれど、この Visual Studio Code の、 あの、まあ、いろんなエクステンションが配布されていて、まあ、その中であの Python 向け の、 あの拡張エクステンション、あの同じですね、拡張エクステンションが配布されてるんですけれど、まあ、それ今まではあの、まあ、その Python の、 あの実行の補助とか、あのシンタックスハイライトとか、あの、あれですね、保管とかそういう機能だけだったのが、まあ、Jupyter もまあ明示的に、かける、対応するようになりましたよみたいな話でして、これはどういうことかというと、普通に Python のスクリプトを書いてるときに、あの、特定のコード変だけを実行させたいみたいな場合に、その、スクリプト上に、シャープ%%みたいな風に書いておくとですね、まあ、それがあの、セルの区切りみたいな、IPython ノートブック、あの、Jupyter ノートブックでいうところのセルの区切りみたいな感じのものをですね、コメントでシャープ%%みたいな風に書くと、そのコード変自体を区切れるようになるみたいな、まあ、の、機能が搭載されたと。というのがデフォルトのその Python のエクステンションにも搭載されるようになったというようなものですと。
で、これなんですけど、Jupyter は不要なんですよね。
そうですね。
Notebook は。そうですね。
そうですね。ですね、これ、ということだと思います。多分そういうことだと思います。あの、自分の環境だとすでに入ってるんで、ちょっとあのどっちか分かんないですけど、多分そういうことですね、これ。
あ、いや、すみません。
はい、
じゃなくて、やっぱり Jupyter いるのかな、ちょっと。マイクロソフトのブログ記事を読む限りでは。
はい。Jupyter サポート。サポートというからにはいるんですかね。それぞれ。あれ、これ、あれですよね。その普通の Python スクリプトで、まあ、そういうふうに書けるようになっただけではなしに、IPython ノートブックの IPyNB 自体も、まあ、読み込めるようになって、同じように実行できるようになってみたいな。まあ、その2つの話があるはずなんですよね。う
ん、あ、そうですね。
そうですね、この最初の Python のコードに対して必要かどうかっていうのはちょっとすぐにはわからないんですが、どっかに書いてありますかね。
ちょっとまあ気にしない方がいいかもしれない
ですね。は
い、
そうですね、
まあ、Jupyter ノートブックとの変換とかの機能もあるじゃないですか、これって。
そうですね、 IPyNP を開くと、はい、そこ、
はい、どこで使ってるのかちょっとよくわかんないですね。
あ、どこで使ってるというのは
どこでそのジュピターノートブックが必要になってるのか
ああ、確かにそれはそうですね。
って。で、個人的に一番気になるのは、0MQ とかっていうのを使って、なんか通信みたいなことするじゃないですか、普通って。
そうですね。
で、それが別にローカル環境ではいらないので、それが、そういうややこしいことがやらなくて済んでるっていうんであれば、すごく面白いなと思ってるんですけど。
そこまで突っ込んではわかんないです
そう
ね。
ですよね。
0MQ ってあれですよね、Q ですよね。コード変送って、なんかその実行して、
そうです、そうです、そうで
結
す。
果をなんかその表示するときに間に挟む。
そうです、そうです。
これあれですね、その Jupyter の環境必要かっていう話ですけど、昨日確か今思い出したんですけど、夜確認したときに、あれですね、古いというか今自分コンダでいろいろ env 作って、エンバイロメント作って切り替えてるんですけど、デフォルトのやつだとJupyter 入ってなかったんで、うまく動かなかったような記憶もあるんで、やっぱり必要なような気がしますね。
なるほど。
で、これがまあそのデフォルト対応しましたよっていう話なんですけど、これもともと Jupyter っていうエクステンションも、Visual Studio Code にあったはずなんですよね。で、それがさ
あり
らに、
ましたね。
そうですね。あれが不要になったっていうことかなと思って、自分のもともと環境に Jupyter のエクステンションもあったんですけど、それを消してもですね、やはり実行できるようになっていたというのがあるので、特別に別で Jupyter 用のエクステンションも入れる必要がなくなったというのが、この話なのかなと思われます。
いや、これは、非常に興味深いと思います、これは。
そうですね。これビジュアルスタジオコードで、普通にコンソールというかターミナルも下のペインに立ち上げられますし、スクリプト書きつつ、実行結果を別窓というか、画面分割して見れるみたいなのがあるんで、結構便利ですよね、これ本当に。
多分これは、R マークダウンっていう R 言語のノートブック実装の Jupyter とは違うアプローチのものがあって、それから絶対影響を受けてると思います。
なるほど。R マークダウンをちゃんと使ったことがないんで、断片的な知識しかないんですけど、あれはもう一つの、そのマークダウン文書の中にコード変も書けてしまって、で、その実行結果もその文書中に埋め込まれるみたいな、
おっしゃる通りです。
そうい
そ
う
れ
も
で
のです
。
す。なるほ
は
ど。
い、そうで
Jupyter
す。
ノートブックとの違い、決定的な違いというと、どういうところになるんですかね。
違いは、カーネルとかとの通信みたいなのがないっていうことで、実装が幾分かシンプルになってるということなんじゃないかなと。
なるほど。
クライアントサーバーの概念がなくって、ローカル環境だけでシンプルにノートブックを実装するっていうものだと思うんですよね、あれは。
なるほど。じゃあそこからすると、この VS コード上で全て完結するようになったっていうところが、その R マークダウンから影響を受けてるところだと思われる
は
と
い、
いう
そう
こと
なん
です
じゃ
か
ない
ね。
かなと、はい、思います。
なるほど。これは
ノー
何？
ク論争みたいなのは最近なんかあったみたいで、どういうふうにノートブック実現するのが一番いいのかみたいな。
なるほど。
で、Jupyter のノートブックの実装の仕方みたいな、機能の提供の仕方はあんまり好きじゃないみたいなことを言ってる人が、PI データで発表してて、
なるほ
ジ
ど。
ョエル・グルースさんとかっていう人なんですけど、I hate Jupyter Notebook みたいな、Why I hate Jupyter Notebook みたいな発表だったと思いますけど、
なるほど。
そこら辺を考えて多分こういうのが生まれてきてると思います。
なるほど。今調べたら出てきましたね。Slides for my I don't like notebooks みたいな。Jupyter こん
そ
な
れ、
発表ですね。なるほど。
そうです。
これあれですか、動画とかもご覧になられました。スライド読まれたとこですか。
スライドざっと見た程度ですね。
なるほど。
あ、そうでした。すみません。パイデータじゃなくて、ジュピターコンでした。はい。
Jupyter コンですね。なるほど。ちょっとこれ面白そうなんで、後でちょっと見ときます。
そうですね。多分、大橋さんぐらいなんかヘビーにジュピター使ってる人は、なんか感じるであろう不満みたいなのが多分結構あるんじゃないかと。
なるほど。
そこにも共通すると。
これあれですよね。こう、 新しいフロントエンドみたいな、フロントエンドっていうのは、その Jupyter を使うにあたって、VS コードも使えるし、まあ、従来通りの Jupyter ノートブックも使えるし、まあ、Jupyter ラボもあるわけですけれど、こうフロントエンドが複数出てくると、じゃあ今度は、果たして自分たちは何を使っていけばいいのかみたいな話にもなり得るような気もするんですよね。
そうですね。
はい。なるほど。まあ、ちょっと結構枚数多いですね、これ。100枚近くありますね。100枚以上あるじゃないですか。
はい。
ちょっと後で読みます。
まあ、いろいろある中でも結構やっぱこの VS コードのやつを結構来そうだなっていう印象ですけど。
会社でもやっぱり今までマトラボ使っていた人らもですね、Python 使わざるを得ないみたいなところがどんどん増えてきていて、でやっぱりみんなでエディター何使ってるかっていうと、VS コード使ってる人が自分の周りだと多くてですね。
なるほど。
はい、
いや僕も普段からやっぱ VS コードがいいなっていう感じですね。
なるほど。まあ、自分はあれなんですよ。まあ、VS コードも使うんですけど、まあ、BMA でスクリプトを書いて、まあ、それをキュートコンソールからパーセントランで実行してみたいな、まあ、やり方をやっていたりもするので、まあ、どっちも使うって感じですかね。まあ、ただこれで、うん、まあ、これで完結するっていうのは、まあ、相当、まあ、結構インパクトはでかいのかなという気がしますね。ビームだと、その、結局、プロットした内容はもう絶対別の窓からに表示されることになっちゃうじゃないですか。ビームとか EMAX とかだと。
そうですね。
まあ、なんで、ちょっと、そうですね、一つの環境に固まって表示できるっていうのがいいのかなって気がしますね。はい、
これは、はい、要注目です。はい、
という、
ちなみに、
はい、
これはなぜそこまで注目してるかっていうと、自分、その R マークダウンを Ruby 言語用にパクるっていうことをすることになったので、それもあります、
はい、
それつながりっていうのもありますね。
なるほど。あれですかね、Ruby でデータサイエンスするみたいな話の一環ってことですね。
そうですね。はい。
なるほど。ああ、Ruby でその R マークダウンみたいなことをするとなると、結局、またプロットリブみたいな何かが必要になるということですよね。
あ、はい。ちなみにそれも、
はい、
チャーティーっていうプロジェクトを始めてる人がいて、はい。その僕の R マークダウンをパクるっていうのと、そのチャーティーっていうのが、なんか Ruby オーガナイゼーションっていうところがやってる開発女性がありまして、
はい、
それの今年度のやつに選ばれてます。
ああ、なるほど。じゃあ、まだ開発自体はこれからしていくけれどってことなわけですね。
そうですね。
はい、どうなんですかね。Ruby でデータサイエンスというのが、これから先どれだけ発展していくかというところですけれど。
まあ、厳しいと思うんですけど、まあ、やるしかねえかな、みたいな感じです、ね。はい、で、この VS コードのやつはめちゃくちゃ興味深かったです、
ね。なるほど。そういうことですね。まあ、ゆくゆくは、じゃあ、こう、VS コード上で似たようなことが Ruby で書けるようになるかもしれないと。
あ、その通りで、パクろうという、はい、はい、感じですね。
あれですね、まあ、Python だと、まあ、Ruby だと本当に、メソッドチェーンでひたすら呼んでいくみたいなことができますけれど、まあ、Python だとマップ呼んだりとか、それあれじゃないですか、配列、マップの中に配列入れて関数書くみたいな感じになりますし、まあ、ちょっとなんかまあまあ、いや、まああんまり関係ないけどしないですね。はい、大丈夫です。すいません。
じゃあ、次の話題いきますか。
そうですね。で、これ、次の話題をどこで、どの話題にするかということなんですけど、上の方に、ちょっとこれ、ショーノートの上の方に戻っていただいて、あと2つほど話せるかなみたいな話がありまして、
はい、
このニコラでブログを書いてるという話と、はい、iPad で通勤中に、Jupyter ノートブックを触るみたいなことをちょっと前にやっていたんで、そういう話ができればいいかなと思いました。はい、で、このニコラでまずブログをこうチェックしてるっていう話なんですけれど、ですね、ちょっと自分が GitHub Pages で書いている、ブログがありまして、でそれをですね、前は全然違うツールで書いていたんですけれど、まあ、最近というか今年の頭ですね、ちょっとニコラという Python の、あれスタティックサイトジェネレーターで作り直したというのがありまして、でこれがなぜこのデータサイエンスの話のこういう場で出そうとしているかと言いますと、iPyNP でブログの記事が書けるというのがありまして、 まあ、それをちょっと紹介したいなというのが、今述べたいことです。これ今ちょっとこのところにですね、ちょっとリンク貼るんですけれど、ちょっとデザインこれです。まあ、例えばこの、今共有したこの記事をちょっとご覧いただくと分かるんですけれど、まあ、これ見た目こう普通の記事っぽくなってるんですけれど、あれですね、まあ、見た目普通の記事っぽくなってると言いつつも、左のところになんちゃらとか出てると思うんですけれど、まあ、こんな感じでですね、これ iPyNB そのままを、このニコラで変換してやるとですね、まあ、こんな感じでブログ投稿ができるみたいなのがありまして、まあ、これ記事によっては普通にマークダウンで書くこともできますし、まあ、このコード編埋め込んでですね、その結果を、まあ、プロットした結果をですね、まあ、ブログに書くみたいなことが、まあ、できますよという、まあ、そういう話です。
いい感じですね。そうですね。確かに、ブログっぽい。
そうですね。で、これは、まあ、自分のこのブログのトップのところをたどってみていただくと分かりますけど、まあ、他の普通の記事はマークダウンで書いたりしてるやつもあるんですよね。で、この記事によっては、はい、まあ、こう、HyperNB がそのままアップロードできるんで、はい。で、まあ、これ、まあ、今年の頭にちょっと構築して、で、最近ニコラのバージョンが、いくつかな、8.0 とかになったんで、そこにアップデートしたみたいなのもあるんですけれど、でこれ過去にPyData 大阪とかで発表した iPy の NB もですね、そのままアップロードできるというのがありまして、まあ、そのままアップロードしたらクソ重くてですね、ちょっと読み込むのに相当時間かかるんですけど。
確かに、まあ、大橋さんの発表は結構でかかった気が、は
い、そうですね。はい、まあ、なんですけど、まあ、それもそのままブログにアップロードできるというのがありまして、まあ、便利と感じる人がいるかどうかにもよるんですけど、まあ、結局 GitHub でも iPyNP そのまま開いたらちゃんと描画してくれるんで、まあ、それと何が違うのかっていう話もあったりするんですが、いろいろ形式を混在して書けるというのがいいかなと思ってここで紹介させていただいたというものです。
なるほどです。
はい、これはそうですね、まあ、というだけの話なんですけれど、で、まあ、Python だと、まあ、他にも、まあ、いろいろ HyperNB をそのままブログ構築できるっていうライブラリはあるはずなので、まあ、ちょっと自分は他触ったことないので、ちょあんまり知らないんですけれど、まあ、こういうことができますよ、という話ですね。はい。というのが1点目と、で、あと、まあ、この場で話したいなと思っていたこととして、まあ、iPad でデータサイエンスというふうに書いているんですけれど、これ、は何を言いたいかというと、iPad 上で、その Jupyter Notebook を、まあ、触ろうとしたときに、まあ、いろいろ試行錯誤しまして、まず、ご存知か知らないんですが、iPad って、外付けのキーボード、Apple 純正じゃないやつを買うとですね、普通に日本語配列で打てないっていう問題がまずありまして、どんな日本語配列のキーボード、Bluetooth キーボードをつないでも、英字配列になってしまうというのが、まあ、ちょっと問題点としてあるんですが、Apple 公式で売ってるやつだとですね、普通に日本語配列の Apple の、マジックキーボードだと、一応それはちゃんと日本語配列として認識されるとというのがあってですね。で、iPad だと、普通に、あれです、iPad 用の、Surface についてるような、キーボードみたいな感じで、iPad 用のキーボードというのが普通に売ってるんですけれど、ですね、これちょっとリンクを貼ったりしないと伝えしにくい感もありますが、まあ、あれなんですね、普通に iPad 専用のキーボード、ちょっと名前がすぐ出てこない、ちょっとここは編集で切ったりしてほしいんですけど、ちょっと待ってくださいね。マジックキーボード、まあ、どっちな、マジックスマートキーボードですね。iPad Pro のスマートキーボードっていうのがあってですね、それはサーフェスの、キーボードみたいな感じで、その iPad を本体にくっつけられるみたいなのが売っていて、それをまあ買う人が割と一般的だったりするんですけれど、これはまあキーピン、ですね、ちょっと待ってくださいね。ありますね。
見えました。なるほど。スマートキーボード。
スマートキーボード。で、これはまあ普通に、この iPad に合体させるみたいなやつなんですが、これは普通にあれなんですよね、小さい方の iPad Pro だと、キーピッチが狭くてですね、 めちゃくちゃ打ちづらいというのがありまして、まあ、これをまあ店頭とかでヨドバシとかで触ってですね、あの使いづらいじゃないかということをちょっと思ったりしたんですけれど、まあ、一方でですね、あの OS10 用の、普通のマジックキーボード、OS10 用じゃないですね、あの iMac とかで使う、ついてくるあのマジックキーボードという、ちょっと薄っぺらいやつ、もう iPad につなげるということを知りまして、いやそれを今購入してですね、ちょっと通勤中とかに iPad とマジックキーボードを接続して使ってるというのが、まず話の最初にありまして、何か見られてます今。
あ、はい、あのスマートキーボードとか見てました。
そうですね、であの、まあ、マジックキーボードっていうのは、まあ、ちょっとスプレー普通の、まあ、iMac とかで使うやつなんですけど、まあ、これを買ってですね、まあ、iPad でつなげるようになって、しかしですね、結局じゃあこれで何をするのかっていう話があるんですが、で iPad からそのまずですね、あの普通にその Jupyter ノートブックとか当然あのローカルに環境あるわけじゃないので、そのまま開けるわけじゃないんですけれど、まあ、ずっと以前にあのパイデータ大阪で教えていただいたあの バインダーですかね、
はい、
まあ、というのがあると思うんですけれども、あのバインダーの GitHub の、 あの適当なレポジトリとかの URL を与えてあげると、あのそのローカルにそのあれですね、 Jupyter ノートブックの環境とかなくても勝手に裏で構築してくれて、そのあれですかね、ブラウザさえあればどこでも Jupyter ノートブック環境が立ち上げられるみたいな、まあ、やつとして、まあ、以前に教えていただいて、まあ、その時は あまり使うことは自分はないかなと思っていたんですよね。しかしこれであの iPad でですね、そのハードウェアキーボードと、まあ、iPad を両方持った状態でこのバインダーを使うとですね、その手元に結局計算環境ないのに Jupyter ノートブックが立ち上げられるということになるので、まあ、これを使って、まあ、いろいろ、そのもろもろ Jupyter ノートブックの計算ができるみたいな、まあ、そういう話です、うん、でこれはあのちょっとすみません、話がちょっと長くなってあれなんですけど、 iPad で普段あのオライリーとかの本を読むわけですけれど、そのオライリーの本ってあの大抵も最近だともう GitHub にあのコード上がったりしてるじゃないですか。
はい、
でそれをなんか移動中になんかそのコード実行できないなっていう、まあ、またロックさがある一方で、まあ、このバインダーを使うとですね、そのURL を投稿してやると結局それに付随した Jupyter ノートブックみたいなのが立ち上げられるので、その移動中でもですね、本を読みつつその計算環境を立ち上げるっていうので、まあ、結構便利だなという感じで使ってるというのがありまして、紹介したかったという話です。
いや全然
はい、
通勤とかで電車を利用するっていうのがなくて、その感覚が全然、
はい、
感覚がっていうか、そういう発想に全然至りませんでした。
そうですね、まあ、というのを最初やっていたんですけれど、結局あの、まあ、この声に書いてあるように途中からですね、あの自宅に放置してある OS10 の、 あの Mac にですね、あの VPN で接続してで SSH して、あのそこで立ち上げた Jupyter ノートブックをあの iPad のブラウザで見るみたいなことも、まあ、するようになったので、まあ、どっちがいいのかっていう話もあるんですけれど、これはあの何が便利かというと、結局 iPad とそのマジックキーボードさえ持っていけば、別にあの通勤中じゃなくてもカフェとかでもですね、あの手元にローカルマシンなくても出先からなんかできるっていうのがあるわけなんで、まあ、それが便利ですよというような話でした。
多分個人的にはセルの実行を、
はい、
あの iPad とかで、
はい、
その、指でできるっていうのはなんか楽しそうだなっていう。
あのあまあ、確かにそうかもしれないですね。あの意外にあれですよ、あのセルの実行をあの指でやろうとするとですね、画面が小さかったりもするんで。
あ、そうです
か。あ、まあ、でも拡大できるかな。あの、はい、普通にあのシフトエンターとかでやったりしてますね。
なる
ほど。これはあの、まあ、さらに余談になるんですが、Jupyter Notebookだったらいいんですけど、コラボあるじゃないですか、Google の、
はい。
あれも同じようにこの iPad からやろうとしたんですけれど、
はい、
あれあの、なんかちょっと微妙に、あのショートカットがあの普通の Jupyter ノートブックと違ったりしていてですね、結構使いづらいみたいなのが iPad からですねがありまして、ちょっとあのこれはあのちょっともうあのどこまでガチでやるのかというような話もあるかなというのがあるんで、ちょっと iPad で何かそのデータ分析みたいなのをやろうとしない方がそもそもいいという話にもなるような気がしますね。
いや面白いと思います。
はいはい、 ずっと前にそのバインダーの紹介をまあされてたわけですけど、パイデータ大阪で。どこかで使う機会があって、こう紹介されたっていう感じなんですかね。
はい。自分たちの科学技術計算系のプロジェクトを、
はい。
いろんな人に使ってもらうにはあれが便利なので。
なるほど。
使ってます。
そういうことですね。あれ、いろんな人に使ってもらうというのは、あれですよね。なるほど。リポジトリ上に、ドッカーファイルとかがあったら、それを元に勝手に裏で作ってくれるからみたいな話ですか？
その通りです。その、
はい、
インストールっていうのをみんなしたがらないので、
はい、
あれだとインストールっていうのをすることなく、確実に使ってもらえるので、
はい、なるほど。
っていうところからですね。
なるほど。これあれですよね。バインダーで立ち上がったインスタンスって数時間したら落ちてしまうというか、10分ぐらい。いや、結構長く生きてましたっけ？
それなりに長いと思うんですけど、はいはい、ずっと残るわけではないっていうことは確実じゃないかなと思います。
そうですよね。なるほど。だからもう、どっちかというとそのデモ用途とか、そういう感じですか？
あ、もう完全にデモ用途です。
デモ用途ってことですね。
はい。
なるほど。なるほど。了解です。この自分でオライリーの本とか読んでて、サンプルコード実行するみたいな時にバインダー使うっていうのは結構便利だなと思っていてですね。
そうです。
それはまあ結局一時的にあればいいだけっていうものなんで、まあ、特に永続性とか気にしなくてですね。どういう感じで書けるんだろうかとか、まあ、そういうのがあればいいなっていう感じで、こういうことをやっていると。
まさにそのとお
りです。はい。はい。はい。で、ちょっと他にも、書いてある内容あるんですけど、自分がちょっと喋りたかったことは以上ですかね。最近読んでる技術書についてって書いてるんですけど、結局あまり読み進んでいないというのもあったりしてですね、ちょっとまた機会を改められればいいかなと。プログラミングラストはちょっと半分ぐらいは読んだんですけれど、ちょっとまだラストについて何も語れるような状況でもないので、そうですね、
ラストは、
はい、
なぜ興味を持たれたっていう感じなんですかね。
ですね、これ仕事で、その Python が、あるいは C プラプラしか書かないっていうのがあるんですけれど、ラストっていうのはその C とか C プラプラを置き換えうる言語だみたいなところですかね。それがあるので、はい。
なるほど、なるほど。
そうですね。で、なんで興味持って書いてるというか、買って読んでるというところで、しかし何か語れるほどの何かがあるわけでもないので、下手に喋らない方がいいという。
了解です。
はい。という感じですね。
じゃあ、
はい。
今後についてちょっと言って、もう終わりにしますかね。
そうですね。52分ぐらい経ってるんで。はい、で今後のパイデータ大阪についてと、今後のこのポッドキャストをどうしていくっていう話ですけど。
まず、大阪なんですけど、
はい。
ミートアップとか、ちょっとなかなか調整難しくて決めれてなくて、
はい、
その代わりにちょっと軽く調整がそんなにしんどくなくてできるような黙々会をやりたいなと思ってるんです、
はい、そうですね。
でそれで黙々会でやることがカグルにしようかなと思ってるっていう感じ、
はいはい、なるほど。これすみません、ちょっとスラックでいろいろやり取りしてましたけれど、カグルの黙々会というと、これカグルって同じチーム組んでる人じゃない同士の意見交換とかって、ガチのコンペティションだったらできなかったりすると思うんですけれど。
いいですね。ナイスな指摘なんですけど、はい、そうだと思います。おっしゃる通り。なんで、そのあたりはちょっと気を使わないといけないと思うんですけど、ね、あんまり
切
りできてないです、
はい。なるほど。だから、本当のっていうか、黙々会もいろいろあると思うんですけれど、最初に今日この場でこういうことやれたらいいと思いますって言って、で、最後に、今日こういうことやりましたっていうような、その振り返りの会とかもやりづらいって感じにちょっとなっちゃいますよね。
かもしんないですね。ちょっと、
はい、
勉強不足で、まだ、はい、はっきりできてないんですけど。
でもあれですよね。タイタニックとか勉強用途である、ああいうやつをやったみたいな人だったら特に話せ、いろいろ話せると思いますし。
そうですね。はい。
なるほど。これカグルの、あれですかね。カグルの黙々会みたいなのは、まだいつやるかっていうのは決まっていなくて、やりたい人がいるかっていうのをまだ聞いてる段階っていう、
ね。そうですね。
なるほど。
できれば今月末ぐらいにできたらいいかなと思ってます。
なるほど。 あれ、過去の、スラックの履歴見てもらえば分かるかもしれないですけど、重層コワーキング、昔はい、コワーキングスペースじゃなくてですね、すぐ、はい、そのコワーキングが入ってるビルの何階かが空き部屋になってるみたいなのがありまして、昔、たまに使ってたんですよね。
あ、そうなんですか。
昔やってた勉強会で。で、コワーキングスペース自体が入ったことないんで、ちょっとどんな風になってるか知らないんですけど、その空いてるスペースは結局他のなんかテナントがなんか入ってしまって使えなくなったというのがあって、それよりは使っていないんですが、まあ、ということを思い出しました。はい。
コワーキングスペースしか使ったことがなくて、はい、コワーキングスペースは本当になんかレストランみたいな感じ
な、はい、ああ、そうなんですね。
はい。
あ、なんかバータイムがあるみたいなこと書かれてましたよね。
バータイムがあって、バータイムの時はもう本当にドリンク料金だけで、ワンドリンクだけで使わさせてもらえるという。
なるほど。それはプロジェクターとかも使えるってことですか？
プロジェクターとかも使わさせてもらえてそうでした。使ったことはないんですけど。
なるほど。まあ、もしかしたら別料金とかかもしれないですけど、その本当に黙々会をやるみたいなのだったら、特に問題なくいけそうだってことなんですね。
はい。他のイベントがなければ、もう本当に一声かけ、マスターに一声かけるだけで使わさせてもらえそうでしたね。
なるほど。まあ、いいですね。まあ、自分も阪急ユーザーなんで、重曹のよりやすいですし。
ああ、まあ、
そうですね。まあ、何より昔、重曹に住んでた時期が、会社の寮がその辺にあってですね、あるんで、懐かしいなって感じですかね。
僕も、まあ、重曹だと楽で助かるなという感じです。
はい、そうですね。まあ、発液はいいですよね。
じゃあ、まあ、できれば良いなという感じで。
はい。了解です。これは平日やる感じですね。あ、でも土曜日の可能性もあるんですね、土日とかの。
そうですね、土曜日になる可能性があります。はい。
これは今後、どういうところで告知する感じになりますかね。スラックとか。
そうですね、スラックとツイッターを必ず、はい、はい。
なるほど。あ、パイデータ大阪のツイッターがあります
ね。パイデータ大阪のツイッターがあるので。
はい。それをフォローしていただければ情報が流れてくるだろうと。はい、なるほど。というのと、あとミートアップもやることはやるだろうという感じですかね。
そうです。はい。はい、なんですが、ちょっとまだ調整が進んでないですね。
年内にあと1回できるといいですね。これ、
そうですね、
結局最後やったの3月とか。
そうなんです。
3月にやって、で、パイコン大阪が5月にやったんで、まあ、自分の中だと、まあ、そこで発表したっていうのもあるんで。まあ、割と今年は充実した1年だったなという感じなんですけど、パイデータ大阪として見た場合に、開催できてないというのがあるので。
おっしゃる通り
で、そうです、
ちょっとこれはいかんと。はい。
はい、やっていきましょう。そうですね。ハンズオン、まあ、ハンズオンはまた来年になっちゃうかもしれないですね。
そうですね。まあ、はい。はい、
まあ、ちょっとうちの会社もちょっと遠いですけど、イベントスペース使えるところあったりするんで、ちょっとまたどこでやるかとかも含めて、相談していきましょうと。
はいはい、
いうのが今後のパイデータ大阪についてですかね。
そうですね。
で、あと今後のこのポッドキャストどうしていくかですけど、とりあえず今回
全然まだ、はい、決まってないんですけどね。
試しに今撮ってみたってだけですよね。
そうですね。まあでも結構ポッドキャストを撮るのは楽そうだなっていう気がしてきたので、
そうですね。
はい、まあ近々エピソード2できるんじゃないかなとは思うんですけど、まだ何も決まってないです。
はい。これ特に、これ今回話さずに始めましたけど、アンカーっていう、アンカー .fm ですかね。anchor.fm というウェブサービスがあって、で、それの、なんかモバイルアプリを入れると、普通に電話してるノリで、ポッドキャストが撮れるというような感じで、これ便利ですね。まあ、どんな感じで撮れてるかがまだよくわかってないんで、後から聞き返して全く取れてなかったところだったらちょっとあれですけど、はい、
まあ、大丈夫と信じて。
そうですね。これ西田さんがホスト、あ、すみません、西田さんが今後ホストとしてやっていくって感じですかね。
いや、それも全然決まってなくて。
そうです、
ね、別に他にやっていただける方がいたら全然お願いしたいなと思ってるんですけど、
まあ、ちょっとあれですね、オーガナイザー、これ今回試しにやってますけど、オーガナイザー間で調整して、別に2社でやる必要もないと思いますし、まあ、3人とかで喋っていくみたいなのもあるといいかもしれないですね。
なるほど、確かに。
まあちょっとまだ特に何か決まってるわけでもないんで、今回もちょっと自分がもう少し整理して喋れば、ちょっとひたすら喋り続けるみたいな動画があったんで、ちょっとグダグダ感もあったかもしれないですけど、ちょっ っとやり方含めて、はい。
そうですね。とりあえず一発目ってことで、
はい。
いろいろ今後、良くしていけたらなと思ってます。
はい、そうですね。はい。
では、じゃあこんなところで、エピソード1、
はい、
終わりにしますかね。
そうですね。はい。まあ、聞いてくださる方、いるか、ちょっとまだこの時点だと分かんないですけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。